初学ラジオよいしょ。はい、各週金曜日、
はい、
FM 初学から生放送をお送りします。初学ラジオパーソナリティの木村道太と
東園恵です。
こんばんは。
こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
こんばんは。あ、手振ってくれた。めっちゃ嬉しい。ありがとう。はい、今日もですね、生放送でお届けするわけなんですがね。
はい、
どうですか東園さん。
どうですか。
どうですか。
最近ちょっとね、うん、バレンタインでも近づいてきてて、
おうおうおう、
なんだかね、美味しいお菓子がたくさんでワクワクしますよ ね、 ね、
もらえました、さっきチョコ。
それを言って欲しかったわけじゃないんですよ、ごめんなさい。この
もらいましたよ、私東園さんもらってそのまますぐ箱開けて食べました。お腹空いてたんでめっちゃ分かったっす。
よかったです。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
そうですね、まあ、こんな季節の話も入れつつですね、うんうん、この番組どんな番組かと言いますと、
はい、この番組初学ラジオは現役高校生が主役の番組なんです、
うん、
初会市内には5つの高校、初会市西高校と宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、初会市高校と5つの学校があるんですが、その高校から順番に学生の方たちがゲスト出演してくれています。
そうなんですよ、うん、高校生のねリアルな声を聞いて、そこから初会市市の未来は一体どんなもんなんだろうか、
うん、
我々大人は学ばなければいけないんじゃないかと。
そうなんですよ、知らないことたくさんね高校生たち教えてくれますもんね。
めっちゃ勉強になるんですよ。
そうですね、ここで聞いた話を道田さん周りでいろいろ
バフバフ使ってますから、
ね、シェアしてるんでしょ。
そう、でもそういうこと大事じゃないですか。
いや本当そうなんですよね、う
ん、なんとなく若いもんはこうなんじゃないかなみたいな感じで大人って話しがちだけど、そうじゃなくてちゃんと高校生も高校生で思いを持っていたりだとか、そういったところをしっかり汲み取りながらですね、うんうん、それが初会地にうまく影響したり、生きてきたら面白くなるんじゃないかなと、
うん、
いうことでラジオの向こうで皆さんもぜひ一緒に参加してもらえたらと思います。
はい、
高校生への質問や感想、応援などメッセージ今日も受け付けてます。
はい、メッセージは FM 初会市のホームページ開いていただいてリクエストフォームにお願いします。ラジオネームを必ずつけてください。
それでは初学ラジオ第17回開講です。ということで、
はい、
今夜もですね、うん、まあ、新型コロナウイルス対策という意味も込めてリモート出演となります。
はい、そうなんです。
今日どちらでしょうか。
今日は、ね、今日は広島県立廿日市高等学校から柿田亜希さん、そして三笠幸喜さんの1年生のお二人が登場です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや元気いいですね。
ねえ、いいですね。
元気いっぱいですけれども、うん、今日は学校お休みだったんだよね。
そうですね。
そう、2人はどんなことしてたんですか。
あ、私柿田亜希の方から言わせていただきます。
はい、教えてください。
はい、今日はバレンタインデーが近いので、部活のみんなに、部活の先輩方とか同級生のみんなに日頃の感謝を伝えるためにチョコレートを買、チョコレート、市販のチョコレートを買いにドン・キホーテまで行ってきました。
おお、すごい。
ドン・キホーテ、広島市内まで行ったんですか。
はい、あ、はい、私広島市内に私住んでまして、うん、そこからちょっと行かせていただきました。
なるほど。 A の見つかりましたか。
あ、ちょっと悩みすぎまして、うん、あの昨日ちょっとバレンタ学校がやっとある演劇のところから、
うんうん、
まあ、バレンタインデー企画で胸キュンゼリフを言ってそのボイスを取ってその学校の先生に聞いてもらって指導を受けようっていうキャンペーンをやっておりまして。
長いね、そのキャンペーン。
長いですよね。
長い。そのキャンペーンで、うん、
そのキャンペーンで録音胸キュンゼリフを言って撮ってみたんですけど、その時にす、うん、まあ、そういう経験がないのでとても恥ずかしい思いしたんですね。
はあ、いや経験があっても多分恥ずかしいよ。胸キュンゼリフを読むっていう企画でしょ、うん、だって、
うんうん、そうなんですよ。もうずっと恥ずかしがってて、で、まあ、その次の日ですからチョコレート見るたびに、あー、なんで私あんなことしちゃったんだろうな。
よぎるんだセリフが。
よぎますね。よぎってしまって、で本当は30分で帰ろうかなと思ったんですけど2時間そこに滞在しちゃって。
だいぶ長くいましたね。
そうですね、不審者だと思われないかな、ちょっとドキドキしていましたね。
そして同じ部活ということで、じゃあ三笠くんはチョコレートもらえるみたいですね、うん、
あ、多分、はい、そうですね。
こんな感じで知らされるっていうのも不思議な話ですけどね。今日お休みでしたが、どんなことしてたんですか？
まあ、今日から学年末テストの2週間前っていうことなんで、うん、まあ、課題だったり、あとは、うん、あの昼からはあのブルッチムプロ野球が好きなんで、うんうんうん、まあ、キャンプを見たりとかして過ごしてました。
いいですね、この温度差。
いや、本当本当真逆と言いますかね、
どっちもめっちゃ学生っぽい。ということで、じゃあこんな2人を今日はですね、いろいろと質問攻めにしていこうかなと思います、はい、ま、よろしくね。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまずは、はい、柿田亜希さんといろんなお話ししていこうかなと思います。
はい、ま
ず、
よろしくお願いします。
柿田さん、部活動は、はい、さっきね聞きましたが、改めて
放送部です、
はい、
うん、
放送部、今部員は何人ぐらいいるんですか？
そうですね、2年生が4人、1年生が新しく2人入って5人となって、計9名で活動させていただきます。
そう、だから三笠くんも放送部なんだよね。
はい、そうですね、はい、その新しく入った2名の中の1人です。
なるほど、もうずっと柿田さんは放送部に入りたかったんですか？
ああ、そうですね、もともと1年生の時入学した時は最初は演劇部一本にしようと思ったんですけど、うんうんうん、でも兼部ができるっていう、兼部っていう魅力的なもう言葉に惹かれて、うん、もう、あ、どうしよう、2つやってみたいなって思って、思わず放送部と演劇部を両方取ったんですね。
兼部システムだ。
じゃあ、
そうなんですよ。
2つ入ってるってことですか？演劇部と放送部。
今はちょっとこの秋頃に、うん、まあ、無理しすぎたんですかね、うん、無理しすぎて、あのどちらか一つにしなきゃいけないなって思って、うんうんうん、でそれで演劇部さんを泣く泣く辞めざるを得なかったっていう感じで辞めてしまったんです。
今は放送部に絞ってるけど、うん、両方で兼部、はい、OK なんですね。
OK です。なんなら、あの前回出ていただいた、あの正田アンナちゃんっていう女の子がいたと思うんですけども、
そうだそうだ、
うんうんうん、
その女の子4つ掛け持ちしてるんですよ。
そうか、すごいな、4つって、ね、
もう本当、今日はどこに出る、今日はどこに出てるって、毎日、あれ今日は放送部に来るの、それとも他の部活っていうのを確認しなきゃいけない。
確かに言ってたよね、そうやって、うんうん、面白いよな、やっぱいいよね、
うん、いろんなことチャレンジできるのがね。
そうだよね、
部活じゃなくていいっていうのがね。
なんか入っちゃったらもうだって辞めるのってやっぱちょっと勇気いるしさ、でも入ってみないと分かんないこともたくさんあるからね、いろんな可能性と出会えるって意味では兼部制度大賛成だね、
うん、いいと思います。
いや、じゃあ続いて、
はい、
はい、
では柿田さん、ハマっている食べ物があるそうですね。
そうなんです、キュウリです。
キュウリ、
キュウリ、
はい、はい、キュウリです。
今日みんな、みっちょさん、キュウリ色のセーター着てますけど。
そうそう、合わせてきて、いやいやいや、キュウリ好きなんです。ハマってるんですか？
そうです、ハマってるっていうか、もううまい、もう自我を持ってから、今日の今までがずっとキュウリが大好きで、キュウリを見るたびに、あれ美味しそうだな、あのキュウリ美味しそうだなって、
キュンとしちゃうんですか？
キュンとしちゃうんですよ、キュウリ、あってなるんです
。何何、キュウリはどこにキュンとするの？
何、うん、ですかね、小さい時よくわかんないんですけど、あのみずみずしさというか、シャキシャキかっていうか、何ですかね、よく自分でもよくわからないんです。
どうやって食べるのが一番好きですか？
あ、やっぱり生ですかね。
カリッといく感じ？
あ、カリッともありなんですけど、そこにちょっと塩つけたりとか、なんならもう何もつけないで、うん、もう切ってから、もう
そのまま、
ポテトチップスみたいに、キュウリチップスみたいな感覚でキュウリをポリポリ食べてる。
生キュウリをポリポリ食べてるんだね。
すごいヘルシー、健康的。
いいね。ちょっと、三笠さんも聞いてみますか。
うん、三笠さんは何が好きですか、食べ物。
最近は、蒸しパンにハマってまして、うん、
蒸しパン。
はい。うんうん、きっかけはあんまり覚えてないんですけど、うん、まあ、気がついたら毎朝蒸しパン食べてる感
じ。それは朝食が蒸しパンってこと？
あ、そういうことですね。
でもあれだよね、朝食自分で選んでるの？
あ、まあ、うちの家ではそういう感じなんですけど、うん、
あ、じゃあ蒸しパン買っといてって言ってるってことですか？
まあそういうことですね。まあなんですけど、まあ、その最近よく行ってるスーパーから 急に蒸しパンが消えて、
え買い占めたの？
いやあのそういうわけじゃないんですけど、なんか売られなくなってて、はい、なんかあ朝の楽しみが最近もうはいっていう。
これやばいじゃないですか、ね、大問題だよ。
ちょっとねスーパーお願いしなきゃな。
今すぐ入れてもらいたいね、それね。
はい、
あなるほど、蒸しパン、
蒸しパンね、
はい、じゃあちょっと次行ってみますか。
はい、じゃあ柿田さん、周りで流行っている言葉を教えてもらってもいいですか。
周りというか自分自身なんですけども、うん、あのラブイっていう言葉なんです。
ラブイ、
はい、あの
どうやって使うの。
実はタブレットの、あの私のスマホではなくて、うん、タブレットの学校じゃないタブレットの方でやってる、うん、アンサンブルスターズっていうゲームがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そのそこに出てくる登場するキャラクターがラブイっていう口癖があるんですね、
うんうんうんうん、
でそのそれをずっともう聞いていたらだんだんと自分に染み付いてきちゃって、うん、ふとした瞬間にあーそれラブイで言っちゃったっていう
思わず出てしまうみたいな、
思わず言ってしまって、この調子で私が言い続けていたらだんだんと放送部に広まって、放送部からどんどん学校に広まって、学校で流行らせようかなってちょっと考えています。
いいじゃないですか、ハマっちゃってる感じで、しかも周りが少しずつ。じゃあ使い方としてはどんな感じで使えばいいの。
そうですね、ういういしかったりとか可愛かったりとか、うん、なんかキュンときたものに対してラブいねとか、
あ
そういう感じで使いますね。
ちょっと東野さん、僕のセーターに向かって言ってください。
三田さん、そのキュウリ色のセーターラブイね。
キュウリ色いるか、
違います
マネすぎ
じゃないですか。違いますか、こういうことですよね。
こういうことなんですよ。
合ってるんだ、
正解だ。
そうそう、自分がキュンときたものだったりとか、うん、あ
なるほど、
あいいなって思ったらもうすべてラブイに入りますので。
なるほど、じゃあいろんな場面で使えちゃうわけですね、これは。
そうですね、多様な言葉でございます。
いいこと聞いたな。
これは使うの、ミカサさんも。
まだ使ったことはないような気がします。
言ってみる、蒸しパンを思い浮かべながら。
うん、じゃあ、
あ、蒸しパン。ラブイ。ラブイね。
ごめん、本当にごめん、本当に次行こう。
めちゃめちゃ対応してくれるじゃないですか。
本当に本当にごめんね、なんかすごい怒られそうだな。
じゃあ次、興味のある仕事？
仕事。
うん、柿田さん何ですか？
声優さんです。
ああ、じゃないかと思ったよ。
ね、すごい声がね可愛らしくて。
可愛いもんだって。
ああ、もう嬉しいですね、そんな言葉。
声優さん、具体的に。うん、こういう方を目指してるとか、こういう作品にやってみたいとかあるんですか。
あーそうですね、
いっぱいいると思うけど、
演技とかも、うん、演技とかなんかそういうこういう人にこういう演技に憧れるなって言うんだったら2人女性の方がいまして、
はい、
1人がさくらあやねさんっていう僕のヒーローアカデミアの、
うん、
あのお茶子っていう、あのうららかお茶子っていうキャラクター、ピンクのちょっとふわってした髪の毛の子がいるんですけど、
うんうん
うん、その声の人やってたりとか、うんうん、あともう一人が坂本麻也さんっていう、
はい、
アニメ鬼滅の刃で言うとあのたまこさんだったっけ、たまよさんだ、たまよさん、たまよさんっていうキャラクターの声やってる方なんですけど、その二人の演技がとてもなんだろう、自分としてはもうとても興味深くて、もう他の人も全てすご素晴らしいなと思うし大尊敬しているんですけど、
うん、
でもその2人がもういつかあそこくらいのレベルに立ってみたいなっていう気持ちはあります。
憧れなんですね。
憧れですね。
じゃあそれについて今何かこう努力してるところとかあるのかな。
あ、ありますね、
はい、
まあ、今回このラジオに最初の方に出ていただいた、うん、あの隅田翔輝先輩という2年生の先輩がいらっしゃるんですけども、
初学ラジオに出たね、うん、隅田先輩、はいはい、
その先輩からあの、うん、まあ、代々木アニメーションさんっていうところがありまして、うん、そこの広島校さんのところで毎週日曜日に無料体験イベントっていうものがあるんです。
はいはいはいはい。
でそこであの実際のアニメとかそういう生徒さんが作った作品とかにアテレコして、
うん、
で先生から指導を受けたりとかコメントいただいたりとかそういうのをして、
うん、
で今 まあ、そのいろいろと受けてもう5回くらいやったんかな、うんうん、やったと思うんですけど、そこまでで今私のもう課題っていうか、もうここがダメだなって思っていることが、うん、何々しながらとかの上向いたりとか下向いたり横向いたり振り向きながらとかの声が全然できてないっていうのが、
はぁ、
もう演技そのもの、演技の絵文字もできてないってズタボロに言われてるので。
いや、それでもズタボロじゃないよね、うんうん、だってそんなこと普通意識し、俺たちでも絶対できないもんね。
できないです、
意識してないから、うんうん、すごい気づけたってことだよね。だからそこにね、
うん、気づきをもらえたっていうのも素晴らしいですね。
もう自分も一応普段から、うん、この感情の時こうやって声出してるんだなっては思ってるんですけど、まさかそこの細かいところまで言われるとは思ってなかったので、
うん、
今も先輩と2人で、うん、話す時に今横向いて話してるんですけど、どういう感じの声出してますかとか、後ろ向いて話してるんですけど、どういう声出してますかとか、
あーすごい、
そういうのちょっと細かく今頑張って途中ですね。
でも先輩、こう身近な人とそういう、ね、うん、深い話できたりするのはいい環境ですよね今ね。
そうですね、
いいよね。そう、気になってること、驚いたことのところにね、アフレコの重要点って書いてるけど、まさにそういうことだよね。
そういうことなんですよ、うん、
アフレコね、うんうん、アフターレコーディング、その声をつける、はい、なんかそういうこと自体でもさ、やっぱやってみてわかるよね。アニメーションの人たち、声優の皆さんがいかにすごい技術を持っているかっていうのはね、
本当もう、うん、みんな上手いとか声が素晴らしいから全員声優になれてるわけじゃなくて、そこの細かな適応力とか、うん、瞬時に答えられる、もうそういう力とかがあるからこそ評価されてるのであって、だからもう一握りしかいないんだよっていうのを口酸っぱく言われてます。
でもいい、高一で今気づいたわけだから、うん、まだ全然今からいくらでも挽回できるからさ、
はい、
上目指してちょっと頑張ってくださいよね。
応援してます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
いや、ちょっとじゃあ次学校の話いきましょうか。はい、
そうですね、
はい、じゃあ学校のここが好きとかあったら教えてください。はい、初子、
食堂です。
食堂、
はい、
食堂はよく使うんですか、柿田さんは。
あー、なんなら私は、うん、イベント、そうですね、文化祭だったりとか、あと12月にあるポスターセッションっていう、うん、1、2年生が合同で行う、まあ、総合的な学習でつけたもの、まあ、調査したものとか、まあ、大学でいうレポートに近いものなんですけども、うん、それを1、2年生の間で発表するっていう会があるんです。
うんうんうん、
でその時とか、まあ、イベントがある日はもう食堂に行って、ちょっと普段お弁当なのでちょっと特別な感じを味わったりとかはしてますね。
なるほどね。レポートの時とかに食堂使うから、たまにしか使わないからより好きなわけだ。
そうですね、食堂の味もとても好きで、たまにしか味わえないから、もうこの味を噛みしめていこうみたいな。
あー、いいね。そうか、はい、好きなメニューは。
そうですね、今のところかけうどんしか頼んでないんですけど。
か
でもかけうどんが一、かけうどんしか食べてないけど、かけうどんもとても素晴らしくて、
素晴らしいんですよ。
はい、もう食券買うときにかけうどんしか残ってない
。いや、今びっくりしたんですけど、私も初子出身で食堂行ったらいつもかけうどん食べてました。
先輩ですよ、先輩。先輩かけうどん。
いや、かけうどん美味しいですよね。
はい、かけうどん先輩。
かけうどん先輩って言われちゃった。ありがとうございます。
いや、いいですね、うん、じゃあ最後ですが、廿日市市の好きな場所、景色。普段はだから広島市内にいて、学校で廿日市に来てたよね、柿田さんは。
そうですね、
うん、どんなところが好きな場所とかありますか。
学校の近くにある海ですね。
ああ、廿日のね、そばは川から海の方、
うん、そうなんです、廿日市大橋がこう見えたりとかね、うん、
そうかそうか、やっぱ好きですか。
そうですね、受験期の時に初子にそもそもオープンスクールでちょっと逃しちゃって、
うんうんうん、
で受験前の1ヶ月前くらいにちょっと下見で行った時に、
うんうん、
もう受験期でもう進路も決まってないし、周りは戦一の子が多かったのでみんな決まっちゃって、うん、すごく不安で、すごく精神的にもきつかった時期だったんです、うん、でその時に久しぶりに外で散歩してみるっていうことがありまして、その時になんか海とか太陽に照らされて、なんかもうすがすがしい状態になって、
うん、
もう勇気をもらえたっていうか、 頑張ろうって思いましたね。
大切な場所なんですね。
そうですね。あとはそうですね、放送部で海の近くの堀の方で、うん、あの発声練を行うんです、うんうんうんうん、
声出すね、練習ですね、はい、発声の、
はい、あのもうガーっていうのでスカッてするんですよね。
思いっきり声出せるからね。
じゃあ、うんですよ、
初子の近くに行ったら、じゃあ柿田さんの声が聞こえるかもしれないってことだよね。
あ、そうですね。
ね、アミカサ君の声もそうだけど。ね、いやーそうかそうか、いいですね。でもね、はい、はい、じゃあ柿田亜希さんとまずはお話を伺いましたが、1曲ここで、リクエスト曲に答えたいと思います。受験や心が崩れた時に聴いていたという曲、レーナ・マリアで旅立ちの時、アジアンドリームソング。初学ラジオ、さあ続いては初海市高校から三笠浩樹さんとお話していきたいと思います。
三笠君、よろしくお願いします。はい、三笠君の部活動は放送部で
なんですが、うん、気になっていること、驚いたことのところに、うん、自分が放送部に入ったことに驚いたって書いてたんですけど、これどういうことでしょうか。はい、三笠君、
まず自分はその中学の時まで吹奏楽やってて、うん、でまあ、性格的にも人の前で話すっていうこともちょっと苦手 で、
うん、
で自分の声もあまりそんな得意にしてなかったんで、
うんうん、
そのまあ、一個直属の先輩が今放送部にいるんですけど、あと直属だった先輩が放送部にいるんですけど、その先輩が放送部に入った時に、あ、自分は多分ないんだろうなって思ってて、1年間過ごしてて、
うん、
いざ1年経ってみるとなんか放送部入ってて、なんかそれにびっくりしたなっていう。
あ、はい、吹奏楽は入らなかったんだ。
いや、ちょっと諸事情で、
諸事情で、
で、まあ、何しようかなっていうので、
はい、じゃあ気がついたら放送部にいたってことなの。
まあ、はい、なんかっていうか、その直属の先輩がいたっていうのと、
うん、
まあ、同じクラスの放送部の子に誘われて、
うん、
まあ、入ったっていう感じですね。
実際に入ってみてどうでした？そのイメージしてた放送部と、もう実際に活動を始めてみて、
その映像とかにも関わることが多くて、うん、多かったりとか、うん、そのまあ、発声練とかっていうのも、自分吹奏楽の時とかはその発声練っていうの結構好きだったんで、そういう面でなんか思ってた2倍も3倍も楽しいなっていう感じです。
いいよね。
そう、
きっかけなんて分かんないもんだからね。
そうですよね。
うん、そんな三笠君はですね、特技があるんですよね。
何でしょうか。
はい、自分がプロ野球が結構好きで、
うん、
まあ、することはできない、実際にプレーすることはできないんですけど、
うんうん、
まあ、日頃の野球観戦とかで、まあ、気がついたらそのデータ面、数字の面とかっていうのを結構覚えるっていうのが得意になってました。
数字を覚える、
うん、野球の数字っていうのはどういうものがあるんですか。
例えば、
まあ、そのチームのその年のなんて勝利数とか、うん、選手の打率とか、うん、ホームラン数とかっていうのは、うん、案外っていうか意外と覚えられます。
へー、はい、聞いてみる、 誰かとか聞いてもいいのかな。
じゃあ三笠さん、気になる。
でカープだとどうですか。
カープだと、うん、まあいける、多分
いける。
中継だったらいけると思います。
うん、聞いてみます。
じゃあ野間選手。
野間選手、
はい、ということで。
あれ時間切れ。
いや
確かに2割7分台だった。
2割7分台。ああ、でもそれぐらいかもしれないね。まあ、ずっとスタメンで出てないから、なかなかね、うん、そこはまた難しいとこだよね。そうかそうか。でもそういうデータ数字を覚えたりとか見るのがすごい昔から好きなのかな。
あ、好きですね。はい。
へえ、いいですね。じゃあ続いて今の推し丸丸聞いてみましょうか。
まあ、浦島坂田線っていうその歌い手さんたちなんですけど。
オーケー、知ってるよ。
入部じゃないですね。入学した時に、うん、 初めて仲良くしてくれた友達っていうのが、うん、なんか強く勧めてもらって、でまあ聞いてみたら、うん、なんかそのまま沼にはまってってこうはまりすぎかなっていうぐらいちょっと今ハマってます。
へえ、
はい、私知らなかったんですけど、この浦島坂田線さん、はい、皆さんこれどういうきっかけで、その勧めてくれた方も含めどういうきっかけで音楽って知るんですか？ YouTube とか？どうですかね、
自分が好きになった、うんうんうん、まあ、アーティストさんとかは、まあ、今まではそのなんていうんですか、あの親が聞いてたとかっていうので、うんうん、まあ、聞くようになったりとか、まあ、今回の浦島坂田線さんの方も、うん、まあ、勧めてもらって聞いたりとかなんで、うん、割とその自ら調べるっていうよりは、うん、勧めてもらったりとかして、うん、はまっていくようになったのかなっていう。
はい、そうなんだ。
でもあれだよね、三笠くんは多分さ、沼にはまったらこのじゃあ浦島坂田線のメンバーの誕生日とか、その数字をどんどん覚えていくとか、やりそうで、
ね、やりそうですね。
やりそうですね。
まだしてないですか、誕生日覚えるとか。
はい、ちょっと沼にハマりすぎて、うん、勉強面がちょっと大変になってきてるんで、
なるほど、ね、
ちょっと今セーブしようか
な。なるほど、なるほど、そこも大事ですよね。
バランスがね。
じゃあ続いていきますか。
はい、興味がある仕事は何ですか？
まあ、まず一つが本当に年中ぐらいからもうずっと夢見てる建築士なんですけど、うん、まあそのずっともうその時からなりたいなりたいっていうふうに思って頑張ってきたんですけど、まあ、うん、高層部に入ってからはその、まあ、建築士っていうのが もちろんメインではあるんですけど、そのもう一つの道選択肢としてその、うん、アナウンサーっていうのも少しずつ今興味持ち始めて、アナウンサーになったら、まあ、うまくいけばそのプレー級とかの取材もできるんで、
そうかそうか、
ちょっと興味を持ち始めてます。
いいですね。なんかもともとこう軸としてあった夢があって、また部活始めたことによってね、幅が広がって、
そうね、いや柿田さんもそうだし、その三笠くんもそうだけど、うん、結構ビジョンが割としっかりしてるよね。
いや、そうなんです。
ここ1年生ですよ。
そうそうそう、
何にも考えてなかった、漫画しか読んでなかった気がするけど。
漫画大好きですもんね、三笠さんね。
ああそうかと思って、うん、いいね。でもね、
すごくいいと思います。
やっぱ目的があると日々が充実しそうだしね。
本当お話聞いててなんか日々楽しそうですもんね、すごくね、高校生活ね。
いや、そんな日々学校ではどんな風なとこ、うん、例えば学校でここが好きとかありますか？
うん、まあ、学校というよりはクラスの話なんですけど、うんうんうんうん、自分のクラスがすごくいつも賑やかですごい仲がいいなっていうのがあって、そこが好きですね。
もう他のクラスの雰囲気とかも忘れちゃったもんね、俺たち遠すぎて。
そうか、そうですよね。
絶対あの何でもない話するのが楽しいんだよね。
本当、休憩時間とかって、うん、三笠くんどんな風に過ごしてるんですか、お友達と。
まあ、雑談したりとかなんですけど、うんうん、もう常にどっかから笑い声が聞こえてるんで、うん、ちょっとはい、ちょっとテンション上がりますね。テンション上がるっていうか、まあ、気分が、はい、
いい空気なんだろうね。
はい、
そうか。いいな、いいな。じゃあ、廿日市高校のここが変わってほしい、うん、ありますか？
まあしょうがない、これに関してはしょうがない話なんですけど、うん、開放廊下で、まあ、プラスで海が近いんで、うんうんうん、その今こういうご時世になって窓とか開けると本当に浜風ですごく寒いんですよ。
そうか、
はい、そうですね、海もすぐ近くだし、ね、
あ、コロナ禍だからやっぱ全部開けっぱなしなんのか、うん、基本的には。
はい、でもう寒がりなんで、うん、余計にちょっと寒くてうわーってもう廊下出るとずっと震えちゃうみたいな。
だって移動教室とかもねありますもんね。
まあでもこれに関してはさ、佐伯高校とかに言ったら怒られちゃうかもしれないよ
またちょっとレベルが違ったりしますからね。
ねえ、どか雪とか降ったりするからね、うんうん、そうか。まあでも寒いのはね、確かになんとかしなきゃいけない。
そうです。
じゃあラスト、廿日市市の好きな場所や景色教えてください。
宮内の結構山道を入ったあたりの峠のあたりなんですけど、佐伯町方面から帰る、廿日市の町の方に帰るときに、坂から瀬戸内海が結構一望できるんですけど、
見える見える、
あそこがもう通るたびに綺麗だなって思いながら見てますね。
いやあの宮島がドーンとこうあって、みんなキラキラ光ってて、ね、こう街が少しあってっていう、あそこだよね。
でもまさにこの佐伯高校 の、うんうん、あの生徒さんもこの場所好きって言ってくれてましたよね。
言ってくれてるし、うん、その初学の方でインタビューした方もあそこはあの景色は本当に素晴らしいって話をしていたり、うん、我々ね身近にあるからあんまり気づいてないかもしれないけど、実はめちゃくちゃ素敵な景色なんだよ ね、
ね、
山と海、緑と青とっていうね、
うん、
こういうところに気づける感性ですよ。
いや本当、
ねいやありがとうございます、はい、ということで、じゃあ三笠幸喜くんのリクエスト曲、特にも出ましたが浦島坂田線元気が出る曲という曲でこの曲いきましょう。花鳥風月。さあ続いてはこちらのコーナー行ってみよう。
初学頑張れ高校生。
さあここからは、高校生のリアルな悩みや質問に答えていこうというコーナー、初学頑張れ高校生でございます。
はい、
じゃあ今日どっちからいきましょう。
今日まず柿田さんからいきましょうか。柿田さんからの質問は何でしょうか。
はい、質問というよりかはほぼ愚痴みたいになってはなるんですけども、
うんうん、
部活の2年生の先輩方がもう5月くらい6月か5月くらいで引退されるんですね。
はいはい。
それで、まあ、引退の日がもうじりじりと近づいてきてるわけなんです、
うん、
で私たちはもう1年生の間にも本当にいろいろなことがあったし、大変なことあったりで、私に関してはちょっと慣れない環境だったので、もう体調を崩すことが多かったんです。
うん、
でその時に支えてくださったのが先輩方で、本当にもう恩を返しきれないくらいの恩がありまして、
うん、
で日頃からいつもわちゃわちゃしたりとか雑談して楽しんだりとか、もう一日の笑いの集大成を部活に込めたって方々なんですけども、でそんな先輩方が引退する日が近づいてきて、まあ要するに寂しいんですね。
寂しいんだよ。
で、もう寂しくって、まあ引退する日私泣くんじゃないかなって思ってるんですよ
そうか。
でも先輩方にはもう本当に私たち成長してきたんです、先輩方のおかげでもうこんなにも立派に成長しましたって言って、もう安心して引退してほしいんです、
うん、
でも涙がちょっと
笑っちゃダメ
そうそう、
涙がね、そうです、
涙がちょびっとちゃう
でしょうかな。泣いちゃうよ、
泣いちゃうか
先輩も嬉しいんじゃないですか、それだけね思ってくれてるんだっていうね。
なんか急に泣かれて、おおどうしたどうしたどうしたってならないかなって。
いやでも感情はね、うん、もう出してあげた方があの時実はこうだったって後で言うことももしかしたらできなくなるかもしれないわけじゃん、
うん、
だから
そうです、ね、
そばにいる時に僕は伝えてあげるのがいいかなと思ったりしますよ。
なるほど、
ね、
あの先輩たちのことですから照れてから、
うんうん、
どうしたとかなりそうなんですよ、
ね、照れさせんさいや
、ね、このもうねなかなかないですからね、うん、
でも思いっきりちゃんと感謝はやっぱ言葉にして伝えてあげたらいいんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、なるほど。じゃあちょっと手紙に書いて、
うん、
泣かせる、もう全員泣かせるくらいの手紙を書いて、
ね、
もう帰り道もハンカチがびちょびちょでもう雑巾みたいに絞らないとできないというくらいにはしてやろうと思います
ラブい手紙を書いてね
はい、もちろんラブ
バッチリ使いこなせるじゃないですか。
いやいやでもいい話だね、
うんうんうん、
なんかすごく部活内の空気とか浮かんでくるよねやっぱ ね
素敵な先輩たちがい
て、
ね、
じゃあ三笠くんかもそういう感じかな、部活の話かな、
はい、
どんな質問でしょうか。
まあ、部活の話で、あ、まあ、うん、関連してないことはないんですけど、
はいはいはい、
その 勉強面だったりとか、まあ、部活動に関してもそうなんですけど、その最近スイッチがなかなか入らないなと思ってて、
はいはい、
はい、まあ、あのスイッチが入れば自分もかなり熱中してっていうか没頭できるんで、うん、もうずっとっていうのは可能なんですけど、もう高校に入ってからそこのスイッチが入るまでがもうなかなかもうずっと低空飛行で、
あ、
もうどうしたらいいのかなっていう。
スイッチ、ゲームの話じゃないよね。
違う、
任天堂スイッチとは関係ないよね。
はい、
そうか、それだったらお店に持ってけば治るかなって気がした。違うスイッチですよね。どうですか、
やる気のスイッチ。
やる気スイッチどう、東園さんどうやって入れますか。
いや、私もなかなか入るの遅いタイプなんですけど、うん、逆に私は追い込まれてからなんか本領が発揮できるというか、
あ、
もうだからなんかこの日までにとか目標設定してみるとか、うん、そういうのがいいかなと思ったり。
そう、目標設定、
うん、
なるほどね。
ミツダさんどうですか。
僕もね、まあ、自慢じゃないけど全然集中できない方なんですけど大人はねずるいから、うん、違う、集中してない時も何か俺はスイッチが別のものが入ってるって思うようにしてます。
ああ、別のスイッチが入
ってる、うん、だからもう自分が例えばこれやらなきゃいけないけどこのスイッチが入ってないっていう時はスイッチが入ってないんじゃなくて違うスイッチが入ってるって、
うん、
って思ったらなんかまあいいかなっていう。
あ、確かに、
なんかこうもうやらなきゃいけないことだけやらなきゃいけないわけじゃないじゃん、うん、人生なんて。だから、はい、緩く違うことしてるときは緩く違うことしなきゃいけないスイッチが入ってるって思ったら、いつかそれがこっちのちゃんとした方に切り替わる日が、つながる日が来るんじゃないかっていう風に思ったりしてます。回り道大好きだし、うん、だから無理に集中しなくてもいい。でもテストとかそういうわけにもいかないもんね。
はい、
まさに今ねテスト週間だからこの悩みがあるわけですよね。
のんびりしたこと言ってちゃダメなんだよね。うん、うん、どうだろうね。そうね、ルーティーンを作ってみるとか。でも俺やったことないから分かんないけど、って言ったりもするけどね。
私が朝何分だけ勉強してみるとか、
うん、ちなみに柿田さんはどう、集中力はある方。
ないですね。
ないか
ないですよ。
ないよな。
あ、でも、うんうん、あの集中する日と集中しない日が、まあ、まあ日によってありまして、あ、今日は集中できるな、あれ今日は集中できないな、もう10分ごとに時計見始めてるとか。
へえ、なんとなく自分でそれは分かるんだ。
そうですね、なんかゾーンっていうんですかね、それがあってなんかふとした時にあれもう3時間経ってるとか。
確かに、あるある、
びっくりするんですよね。
そうか、そのゾーンに入る鍵を何かっていうのが知りたいわけだよね、三笠君もね。
そうなんですよね、はい、
そうか、なかなか俺たちも難しい、集中できない4人でこう不毛な疑問
答えが出ない、
ラジオで不毛な疑問をしてる感じが
共感だけは生まれましたね。
そうね、そう、いや、曲行こうか。
解決したのか。
素敵な曲を聴いてスイッチを入れるっていうのはどうでしょう。うん、じゃあ柿田さんのリクエストです。大丈夫だよと思えるという理由で選んでいただきました。二階堂和美さんで命の記憶。ちょっと落ち着きましたね、なんかね。
そうですね。なんか心が穏やか
に、ね。歌声にね、ニカさんの歌声に大竹で聴いてたら嬉しいな。うん、続いてこちらのコーナーです。
初学からの宿題。
この初学ですが、廿日市市の魅力を学ぼうという廿日市市シティプロモーション室主催の企画なんですよね、東山さん。
はい、そうなんです。この廿日ラジオの他に廿日市市に関わって活動しているいろんな先生、ゲストの方をお迎えしてお話を伺うリモート授業というのも行っています。
はい、
ここからのコーナーではその過去の授業動画を高校生の皆さんに見てもらって感想とか疑問に思ったことなどを宿題として提出してもらうというものです。
はい、今回の宿題は、
女子野球と廿日市ということで、つい先日ですね、1月20日に行った授業、うん、ベースボールクリニックコーチ広島県中四国女子野球アンバサダーの浅井いつきさんを先生にお迎えした時の動画ですね。
はい、ね、元広島カープ野球好きですからね、
うん、
くんね。そんな中今回まだ実は初学のホームページにもアップされていないんですが、はい、特別にですね編集中のものをお二人に見ていただいて、
はい、
今日その感想を聞いてみようかなと思います。
はい、ではまず、柿田さんからお聞きしますか。
どうでしたかね。
はい、ですね、動画の最中で、男性の人と女性の人で、バッティングをする時の体の使い方が、違いとかそういうのがおっしゃられてて、そこで女性の方のバッティングがもう全身を使うがとてもうまいっていう、もう男の方にはないもう使い方をされているっていう言葉がもうすごく印象的で、もうなんだろう、中学の時にソフトだったかな野球だったかな授業でやらせていただくことがあったんですね。でその時に私の場合になりまして、運動神経は運動そもそもあまり得意ではないし、あと野球に関してはよくカープとかで盛り上がってるんですけど、親があまりそこら辺に詳しくない方なので私も自然となんかそういう野球の知識とかみんなは知って、なんかみんな盛り上がってるからどういうのかなっていうのはあんま知らなかったので、そこで初めて野球っていうものをやらせていただいたんですね。でバットを持って友達がボールを投げて、これ私だって思って打つんですけど、その時打った後にあースカッとしたって思うんですよ。もう手にはもう何もなくて、後ろがキャーなんで手離したらダメだよ、バットは投げるもんじゃなくて置くものなの
バットも飛ばしちゃったってこと？
そうですね。なんか後ろの1個下の学年、中学2年生の男の子たちが体育してたんですけど、もうそのすぐギリギリまで来てて、あ、ごめんね、ほんとごめんねって。次の、またちょっとバッティングする番になりまして、よし、絶対に離さない。決めて周りからも、あきちゃん絶対に話さないでよ、死んでも話すなよ、
話すなよ
もう応援どころか頑張れ打てとかじゃなくて話すなで打ってみたんですね、よし話さないって思ったら、気づいたらまた手に殴って後ろからギャーだから飛ばさないでって言ってごめん
コントの基本だ、中の基本じゃないですか。
いや本当めちゃめちゃ才能ありますね。
でもすごいしなやかに飛んでたんだよ、バットがね。
もうきっとね、
体の使い方が
そういう競技じゃないですからね、バットを飛ばすっていう。
全身を使うってことは、もしかして私の握力が弱いんじゃなくて、握力はもともと強い方だけど、もしかしたら全身が握力よ少なくなれって全身に絡め、全身も握力の力が全身の方に行って握力が弱くなってバットをバーンって飛んで、だから男女との違いが生まれるのかなって思いましたね。
ものすごいエピソードも交えての感想をそうそうそう、ありがとうございます。そうでもね、その浅井先生が確かにトークの中でね、女性は力が弱いから、でも遠くに飛ばしたいからって言って、気がついたら全身をうまく使ってるっていう話をしていて、どうしても男の子は腕力だけとか、それこそ握力でとかっていうふうになっちゃうところが、しなやかに体を使うっていうところを見てほしいっていう話をして、
おっしゃってましたね。
でね、今その話がエピソードにつながりましたよね。
まさかバットを飛ぶとは思いませんでしたね。そう
です
、
バットを飛ばす競技ではありませんが、
ありがとうございました。
じゃあ続いて三笠幸喜くん、どうでしたか。
今スポーツでいうと、女子サッカーとかバスケとかソフトボールとかで結構女子が人気になってる中、ずっと野球、女子プロ野球っていうのがなくて、なんかもう今回のそのなんていうんですか、廿日市市をきっかけにして女子プロ野球っていうのが誕生して、もっと野球界も盛り上がってほしいなっていう感じに感じました
。やっぱ女子野球好きとしては、プロ野球ファンとしては女子プロ野球やっぱ見てみたいという思いがある。
見てみたいですね。はい、
そうすごい昔ながらあったんですよね、女子プロ野球ってあったんだけど、一回なくなっちゃってて、それが今この、ね、流れの中でもしかしたらまた復活してほしいっていう思いをね、そういう三笠君みたいな一人一人の思いが伝わればまたね、見ることができるんじゃないかなと思うので。そう、三笠君は野球のどこが好きなんですか。
もうどこが好きかって言われるとちょっともう かんないって言ったらおかしいんですけど、
もう好きすぎてわかんない
。もうそんな聞かないでよぐらいな感じです
、ね。今いい表情してましたね。もう、
あ、もうすべて見てるのがもう、うん、っていうだけです
ね。もう幸せですか。
記事を見るだけでもうちょっと、
はい、
もう記事を見るだけで、うんうん、野球っていう文字を見るだけで。うん
はい、
で数字が出てくるとまたワクワクするんでしょきっと。
はい、もうシーズンが始まるともうずっと一人で、はい、
そうね、はい、いや女子野球っていう沼にもぜひハマってくださいね、
はい、
そうちょうどね本当にでもこれから始まるので、はい、そのサンブレイズも間もなくでしょ、うんうんうん、その立ち上がりが、はいね、で最近高校も今話題になってますし、うんね、女子硬式野球部ね今廿日市と女子野球っていうものがすごくこういい感じの盛り上がりになってるのその現場にいるわけだから我々は、うん、同じ空の下にいるわけだからちょっと注目してもらいたいなと思いますね
みんなで応援したいですね
はい、浅井先生のまあ授業動画なんですがこちらですね現在鋭意編集中ということで近日初学ホームページの方で公開しますので、はいぜひ皆さん見ていただきたいと思います、
はい、過去の授業動画も、うん、あの初学のサイトにアップされていますのでぜひ見ていただけたらと思います、
は
い
こちら廿日市の初に学ぶで初学で検索していただければ見ることができますし廿日市市の公式ホームページの方にもリンク貼っていますので、ぜひ見ていただきたいと思いますそうなんですよ、
うん
ね過去にはいろんな先生の授業動画があるんでぜひ2人もよかったら見てみてくださいね
はい楽しみにしておきます
はい、ね、いろんなけん玉の作ってる方の話だったりだとか、うんうんうん、メダカをね、
ああそうですね、
やってるメダカの大将、メ
ダカの大将、
ちょっと違うか、
メダカ、
とかとかね、今いろんな、お話聞いていますので、はい、
廿日市に本当にいろんな面白い方がいらっしゃるんだなっていうのを改めて知れますよね。
そうそう、こんなのがね、こんな自分たちの近くにこんな方がいるんだっていうのが毎回勉強になるので。うんうんね、見ていただきたいなと思います、
はい
以上初学からの宿題のコーナーでしたそれではここで一曲、今度は三笠さんのリクエストですこれフラッシュバックって理由書いてあったけどどういうことですか、
まあ、ちょっと詳しくは言えないんですけど、
う
ん、
じゃあ内緒していきましょうか、
はい
ということで三笠さんのリクエストですゴスペラーズで You'll be mine 初学ラジオ今夜も楽しいトークいっぱいいっぱいでしたが楽しんでいただけたでしょうかねえ東園さん後輩ですよかわい
いいやーほんとねこう制服の姿こうリモートでね映ってるんですけど懐かしいですねファミコン制服私大好きで結構他の学校からも人気かわいいとか言われないですか
言われます ねもうなんか塾に行くたびにえまるまるあきちゃんその制服どこの高校って言われて廿日市高校だよって
そうなんだね。三笠くんも可愛いって言われる？
結構なんか評判がいいみたいな。
おいいね。いつも冷静に返してくれるから、
そうそうそう
すごいもうなんか嬉しくて。でも1年生なんだ2人。落ち着いてるよね。
ですよね
今日はどうでしたか？感想は話してみて。柿田さんどう？
そうですね。ラジオ自体がもうこうやって公式のラジオに出させていただくのがもう学校内だったらあるんですけど、
うん、
もう初体験でこれから声優になって、うん、あのラジオするときになんかいい経験だったなって
そうだデビュー作は初学ラジオってちゃんと書かないとダメだよプロフィールにね
そうですねデビュー作は初学ラジオです皆さんぜひ聞いてくださいね
嬉しいね三笠さんどうでしたか
自分結構緊張しやすいタイプでまあ、途中もう語彙力どっか行っちゃったりとかなっちゃったんですけど、うん、まあそれはそれで結構楽しく過ごせたかなっていうふうに思いました
全く緊張してる感じは伝わりませんでしたよ
もうすごくしっかりねドシンと構えてる感じ
途中のトークの時ずっと足震えてたんで
もうそう蒸しパンの話してる時とか
そうですね、
あんなポップな話してたのに
そうですねもう全部で受けてくれるから
うん、
こっちは嬉しいありがとうございますそんなね2人のトーク実はもう1回聞くことができるんですよね
はい実は明日ですね土曜日の午後3時から今日の再放送が、あるのと後日アーカイブということで、うん、今日の放送がホームページ FM 廿日市のホームページに貼られますいつでも
そうです何度でも聞くことができると、
はい、
いうことなので、うん、ぜひ2人も聞いてみたり友達にも勧めていただけたら嬉しいです、
はい、LINE の方に送ります、
はい、お願いします。そんなこんなで、はい、この初学なんですが、次回が最終回。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
2月25日
金曜日、 FM 初開地からの生放送、こちらが初学 ラジオ最終回ということになるんですが、はい、まあまあ多分来年になってまたちょっとやれるんじゃないかと勝手に思ってますので、
うんうん、そうですね、私たちはそのつもりで、
いるので、うん、いい知らせができるんじゃない、まあ、来週詳しいことで話せるかなと思いますが、はい、ということで、高校生ゲストとしてはだから今日実はラストなんですよ。
そうなんですよ、
はい、初学ラジオ、そうなんですよ、うん、今夜は広島県立廿日市高等学校からまず柿田亜紀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
そして三笠幸喜さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さらに初学木村道太と
東園めぐみでした。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回2月25日金曜日、初学ラジオファイナル、聞いてくださいね。それではまた、せーの、バイバイ。
バイバーイ。